新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は名古屋電気工業株式会社代表取締役社長服部孝明さんにお聞きします。名古屋電気工業は車で道路を走っていると思わず目に留まる渋滞情報の表示や工事現場での的確な誘導表示など道路交通のためのさまざまな製品やソリューションを手掛けています。事故・渋滞・環境対策・防災・減災など道路情報の提供に関するすべてのシステムをワンストップで提供できる国内唯一の専業メーカーです。またこれまでものづくりを支える X 線や画像処理などの技術を使用した検査装置システムも提供、日本初世界初となった製品を数多く生み出している名古屋電気工業のベンチャースピリットに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は名古屋電気工業株式会社代表取締役社長服部孝明さんにお聞きいたします。服部社長、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
簡単にご紹介いたしましたが、道路情報提供システム、これは車で道路を走っていると見かける掲示板ですよね。そういった社会インフラ事業としてどのような製品がおありなんでしょう。
はい、柱に取り付けられたいわゆる、道路情報板のほか、作業用トラックの後部や、パトロールカーの上についています車載標識、それから工事現場に仮置きする、LED 式工事標識など、これらすべてを提供できるのは国内で当社だけと、認識しております。
言われてみれば当たり前すぎてですね、あまり目には留まるんですが気に留めなかったっていうものだと思うんですけれど、あれどうやって表示させてるんですか。
そうですね、もともとは公衆電話回線を使っていまして、1966年の頃ですけれども、でそれで例えばダイヤル1を回すとこの先通行止めですとか、2を回すとまた別の表示とか、そういうパターンで出してたんですけど、今は当然コンピューター制御で好きな文章であったりとか、あと決まったパターンも出せるんですけれども、自由にいろんな表示が出せるようになっております。
はい、服部社長、あれなきゃ困ります。
そう言っていただけると助かります。
本当にね。さあ、そんな中一方の検査装置事業というのがありまして、レーザーを使ったプリント基板の高精度な検査装置を世界で初めて開発されまして、 X 線や画像処理などの技術を使用した多彩な検査装置を手掛けてこられました。これをちょっとご紹介いただけますか。
はい、電子機器の中にあるですね、プリント基板もすべてスマートフォンもそうですし、車も今電子制御中心となってますけれども、そのプリント基板のハンダ付けを画像であったり、あとは目に見えない部分は X 線であったりで、検査をして品質を保証する、そんなような検査装置でございます。
はあ、なるほど。で、その検査装置事業なんですが、残念ながら名古屋電気工業本体から切り離すということになったんですね。
はい、
これは大変な決断でした。
そうですね、苦渋の決断でございました。
はい、
今年ですね、この37年継続してまいりました検査装置事業を、成長を託せる他社様に事業譲渡することになりました。リーマンショック以降、長らく低迷していた当事業を、当社単独で再び成長軌道に乗せるのは難しいと思い、決断をいたしました。
はい、でもこれはこれで決断勇気いりましたね。
いや、そうですね、辞める決断というのは非常に辛いものがありますね。はい、何かを始めるっていうのはすごくやりやすいんですけれども、重いものがあります。事業譲渡で人も移ってしまいますので。
あ、そうなんですね。
はい、今このタイミングはですね、我々の得意分野に一旦集中すると、で、そんな中でもう少し事業の広がりを、出していきたいなと、そんなふうに考えております。
そうですか。はい、で、そんな中ですね、先ほど少しご紹介いただきましたが、56年前一般の電話回線を使った 遠隔操作が可能な道路表示板を発明されて以来、道路交通に関する機器システムを作り続けていらっしゃいます。新しい発想を生み出すために何が必要ですか？
ポイントは2つございます。1つ目は、お客様に密着して、お困りごとを最初に聞ける立場にいること、そして最初に手を挙げることが当社にとっての生命線であると考えております。2つ目は常に新しい技術を探すことと柔軟な発想で試してみること、そのフットワークの良さが必要と考えております。当社は電気通信分野については知見を持っておりますが、それだけではお客様のお困りごとを解決できません。世の中にあるさまざまな技術を応用することでこれまでも課題を解決してまいりました。
一つ目、お客様にやっぱり密着して最初に手を挙げる、ここがポイントですね。
そう思っております。我々の歴史を振り返っても最初に手を挙げてきたという歴史だと思っております。
で、柔軟な発想で試してみる、まさにですね、今車業界そして車環境が大きくこの先変わっていこうとしている中で、当然ですね、この世界っていうのもこっから先どう変わっていくのか非常に楽しみですよ。
そうですね、はい、
それこそ服部社長、50年後、
はい、
人間が車運転していないかもしれないですよ。
そうですね、
ね、そうなった時にじゃあどういう新しいこう道が開けていくのか、言う方は簡単ですね、ワクワクしますけれど服部社長はうーんというところでしょうか。
そうですね、50年後のところまでがまだ描けてないですね。当社がどういうふうに世の中に役に立っていられるかっていうところはまだ思い描けてないんですけれども、もっかやはり道路情報板メーカーっていうのが、名前が売れてますけれども、道路情報板メーカーから、道路交通安全の総合設備メーカーと世の中から認知されるように事業領域を拡大していくことが今の課題と考えてます。
そうですか、
はい、
さあ、そんな中ですね、服部社長はいろいろこう大きな決断をされてきました。先ほど一つ、
はい、
物を削った、これも大きな決断だったと思いますが、はい、これまでの自分の中で、思い出に残っているような決断あれば教えてください。
はい、言える範囲でなんですけれども、はい、私最大の決断はこの立場社長になったことです。
はい、
当時の私の心境といたしましては、会社を去るか、それとも社長になるかの、二択の状況でございました。今の立場になってからの決断はどれも好つがつけがたいのですが、やはり先ほど申し上げた通り、何かを始める決断というのは割と、容易にできるんですけれども、辞める決断や、社員に負担を強いる決断をする際はいつも重圧を感じております。
そうですか、社長になられるタイミングで去るかなるかの二択だったんですね。はい、でそれは去るではなくなるを選んだ最大の要因というのは何だったんですか？
やはりこの会社を良くしたいという強い思い、
はい、
それが勝ったのでなるという決断をいたしました。
そうですか。さあ、世の中のニーズを捉えて次々と新しいものを実現されてこられました。社会構造がさらに複雑化になっていく中で、名古屋電気工業の今の課題、未来への展望をお聞かせください。
はい、繰り返しになりますけれども、やはり事業領域を拡大していくということで、道路情報板メーカーから、道路交通安全の総合設備メーカー、これがステップ1だと思ってます。
はい、
でさらに未来への展望としては、道路交通という、枕言葉が取れて、
はい、
安全の総合設備メーカーと認知されるように、自動運転や気候変動、それから働き手の減少などの社会課題の解決を視野に、新たな事業の柱を構築することが、未来へ大きな目標となります。
なるほど、そうか、道路交通イコール道路と車だけじゃなくて、そこを歩く人であったり、天候の急激な変化であったり、いろいろ起きますよ ね。
そうですね、
地震が起きたら道路の地面が裂けてしまうことだってあるでしょうしね。そういったものを総合的に安全を管理できるメーカー、
はい、
というのがここから先の歩く道ですか？
はい、そのつもりで、取り組んでおります。
なるほど。さあ、常にニューウェイ、新しい道を探求して豊かな社会を実現するという経営理念が終わりですが、服部社長ご自身の座右の銘を最後にお聞かせください。
はい、剣のみ服を浮くという言葉です。
はい、
中国の、古典諸教の言葉に 万は損を招き剣のみ福を置くという言葉があるそうです、
はい、
日本では先日お亡くなりになった京セラの稲森和夫氏が有名にした言葉です、うん、私は福は、情報だと解釈しています、
はい、
威張っている人には情報が入ってこなくなり正しい判断ができなくなると思います、謙虚で話しかけやすい人に情報は自然と集まります、
はい、
そんな人であり続けたいと、日々心がけております。
剣のみ服を浮く、
はい
ね、
ちょっと難しいですよね、
はい、
言葉だけで聞くと。
だから剣のみの剣は謙虚の剣ですね。
そうです、
はい、で福っていうのは、まあ、いわゆる豊かになる幸福の福ですね。ですね、
はい、
で剣のみ福を浮く、
はい、
社長の解釈は謙虚な人間こそ福すなわちいい情報を受け取ることができるというふうに捉えている、
は
い、
そうですね。
そうですか、わかりました。ここから先もですね非常に大きな決断が待っているかと思いますが、社長の謙虚な人柄で困難を乗り切ってより良い会社にしてください。
ありがとうございます、
はい、今日は名古屋電気工業株式会社服部孝明社長にお越しいただきました。服部社長ありがとうございました。
ありがとうございました。